1、城を支えよう、予防しよう、認知症。16分。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉のまちづくりを推進しています。両手のひらにオレンジリングが載っている写真があります。紙面の説明、1ページから2ページまでの全面を使って、各地域の相談窓口、市の認知症施策、認知症予防などについて書かれています。紙面の説明終わり。認知症は身近な存在です。厚生労働省によれば、団塊の世代が75歳以上となる令和7年には、全国で約700万人、全人口の約 20%、高齢者の5人に1人が認知症になると推計されています。清瀬市の高齢化率は 28.16% であり、75歳以上の方の割合は 15.7% と年々増加しています。また、何らかの認知症状があり、日常生活に支障がある認知症高齢者日常生活自立度 2A 以上の方は2326人で人口の約 3% を占めています。高齢化率等の数値は令和2年10月1日現在のものです。認知症はいつか誰もがなる。認知症は様々な要因で認知機能が低下し、生活に支障が出る状態を言います。認知症のなりやすさは主に年齢に起因し、70歳代前半では 3%、80歳代後半を過ぎると 40% を超え、90歳代以上では実に 60% の人が認知症になりやすくなります。若くして認知症、若年性認知症になる方もおり、決して人ごとではありません。認知症になった人の気持ちに気づいてください。認知症は治らないものと思われていましたが、早期発見、早期治療により進行を遅らせたり、原因疾患の治療により治るものがあると分かりました。認知症が進むとできないことは増え、同時に不安や焦りを抱えてしまいます。身近な家族から叱られたり、笑われたりすれば傷つき悲しみます。認知症になった方自身が最も苦しみ悲しんでいることを知ってください。もしかして認知症？身近な人やお客様に感じたら、家族や友人が認知症かもしれない。認知症を診断できる病院を教えてほしい。認知症と診断されたどうすればいいの？お店にいつも来るお客様が認知症のようだ。このようなことを感じたら、一人で悩まず地域包括支援センター、後ほど読みますへご相談ください。ご本人、ご家族、ご近所の方やお店の方など、どなたでも気軽にご相談ください。家族や地域のみんなで支え合いましょう。高齢者から小さな子どもさんまで、さまざまな方のイラストがあります。各地域の相談窓口4カ所。清瀬社協地域包括支援センター。担当地域、上清と、中清と、下清と、元町。郵便番号 204-0011、 下清と 1-212-4、 コミュニティプラザひまわり内。電話 042-495-5516。 清瀬市地域包括支援センター。担当地域松山。郵便番号 204-8511、中里 5-842、 健康センター内。電話 042-497-2082。 清瀬親愛地域包括支援センター、担当地域竹岡、梅園、能代。郵便番号204-0024、梅園 2-3-15、特別養護老人ホーム親愛の園内。電話042-492-1850。清瀬聖雅地域包括支援センター、担当地域中里、下宿、朝日ヶ丘。郵便番号204-0003、中里 5-91-2、特別養護老人ホーム聖雅園内。電話042-495-1370。いずれも平日午前8時30分から午後5時まで。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、地域包括支援センターへの各種相談をご希望の場合は、電話もしくは来所の予約をお願いいたします。地域のみんなで認知症の人を支えよう。市の認知症施策。市では認知症を予防することや、認知症になっても住みやすい町になるような取り組みを行っています。ここではいくつかの取り組みを紹介しますので、興味のある方はご相談ください。なお、各事業は新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施していますが、社会情勢を鑑みて内容の変更や一時中止する場合があります。各事業についての問い合わせは、地域包括ケア推進課地域包括支援センター、電話042-497-2082へ。6つ紹介されています。1つ目、認知症サポーター養成講座。特別なことをするのではなく、偏見をなくし一人の人として関わりが持てるように学びます。2つ目、よってこカフェ認知症カフェ。認知症に関心のある方ならどなたでも参加できるカフェです。専門知識を持った相談員もいます。3つ目、ゆりの会認知症家族介護者の会。認知症の方を介護するご家族などの交流を目的とした会です。今抱えている悩みや問題を率直に語り合います。4つ目、いなくなっちゃうかもリストへの登録。市と警察署で共有し、行方不明発生時には早期発見・保護につながるよう、地域包括支援センター等の関係機関に発信するなどを行います。5つ目、認知症初期集中支援チーム。認知症に関する医療や介護の専門職が、認知症の人、疑いを含む、やそのご家族を訪問し、受診の支援や介護サービスの手続きなど、短期に集中して行います。6つ目、清瀬認知症ガイドブック。認知症の診断ができる医療機関や各種サービスを掲載しています。市役所などで配布しています。ウィズコロナ時代における認知症予防。新型コロナウイルス感染症の影響による自粛生活で、外出や体を動かす機会の減少が懸念されています。認知症になる要因の一つとして、活動量の減少など生活習慣との関連が挙げられ、運動が認知症予防に効果的と言われています。これからも元気に過ごすため、自宅でできる運動などをお勧めします。外で行う場合は3密を避け、マスク着用、手洗い、手指消毒など感染症予防策を講じて行ってください。2つ紹介されています。出典は公益社団法人日本理学療法士協会理学療法ハンドブックシリーズ8、認知症。1つ目、 認知症の予防に対する理学療法、運動の効果、アルツハイマー病の原因となるアミロイド β タンパクの蓄積を減らすことや、短期記憶の容量を増加させるなど、適度な有酸素運動や筋力トレーニングが認知症の予防に効果的と言われます。運動の内容。運動に認知課題、簡単な計算やしりとりなどを組み合わせるとさらに効果が高まります。運動の強度。負荷が強すぎる運動はストレスとなり逆効果となることがあります。運動をして、楽であるから少しきつい程度の運動が効果的です。足の横運動と引き算練習。イラストとともに紹介されています。左右交互に足を一歩ずつ横に移動させます。この運動をしながら100から3ずつ引いていく計算をします。計算は7ずつの引き算や足し算などに変えてもいいでしょう。他の簡単な運動に変えても構いません。2つ目、自宅でできる運動療法。ストレッチ運動。準備運動としてストレッチ運動が大切です。体のストレッチ運動に合わせて呼吸リズムを整えることが大切です。頻度は週3回程度を目標にしましょう。筋力をつける運動。スクワットとかかと上げ運動。共通のポイント。息はこらえず回数を数えながら運動しましょう。10回から15回を1セットとして3セットを目標にしましょう。体力に合わせて行いましょう。頻度は週3回程度を目標にしましょう。スクワット。足を肩幅くらいに広げます。5秒かけて曲げ、5秒かけて伸ばします。イラストがあり、説明があります。膝がつま先より出すぎないように。お尻、太ももにしっかり力が入っていますか?とあります。かかと上げ運動。足を肩幅くらいに広げます。ゆっくりと行います。イラストがあり、かかとを上げたところに、下ろすときも力を入れてゆっくりと、ふくらはぎにしっかり力が入っていますか?とあります。バランスのとれた食事をとり、運動を無理なく続け、できる限り人と交流して毎日を過ごしましょう。ウィズコロナ時代の認知症予防。副十字病院認知症疾患医療センター飯塚智道氏。令和2年からの新型コロナウイルス感染症の蔓延は、認知症の診療やケアに大きな影響を与えています。そもそも、認知症の進行予防には、散歩などの屋外での運動や、いろいろな人とのコミュニケーションから得られる社会的刺激が欠かせません。しかし、緊急事態宣言やコロナ感染が怖いこともあって、患者さんが家に閉じこもることが増えました。また、交流の場であるデイサービスも定員を減らすなどの対策が行われ、一人当たりの患者さんが通う回数も制限されています。このように運動や社会的刺激が減ることで、認知症患者さんたちの症状が悪化したり、新しく認知症を発症される方も増えました。厚生労働省による濃厚接触者の基準は、マスクなしで1メートルの距離で15分会話することとされています。それを考慮すれば、屋外での散歩で感染することは極めて低く、むしろ閉じこもって認知症が進行して介護が必要になる方が、より感染のリスクも高まります。したがって、予防のためのマスクや手洗いは欠かさないようにして、散歩や買い物などを行い、 進行を遅らせ予防していく必要があります。また、独居のお年寄りを孤立させないためにも、声掛けなどを行い、心のディスタンスは広げないようにしていく必要もあります。なるべく早期にワクチンや治療薬が開発されて、コミュニティの再建ができることを願っております。ここまでの認知症に関するお問い合わせは、地域包括ケア推進課、地域包括支援センター、電話 042-497-2082。 2. 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令中、2月7日まで、30秒。不要不急の外出自粛、特に午後8時以降の徹底した不要不急の外出自粛をお願いします。ここまでは、サバユウコでした。